QIC、
こちらは北海道札幌市からいただきました、39歳会社員ラジオネームなまらカレー好き、
ありがとうございます。
コロナもいいけどサル痘もね
いやいや
というわけで、厚生労働省の専門部会は29日、熊本市の KM バイオロジクスが製造販売する天然痘のワクチンについて、サル痘の予防としての使用も認めることを了承しちゃいました。要するに首都ですよね。皆さん打ちますかということで、いただきました。首都をやってるやってないというのは、昭和49年、生まれになるのかな、49年以前に生まれた人と昭和50年以降に生まれた人で、確か違うんですよ。だから、昭和49年までに生まれた人はみんな首都をしている、
間違いなくやっているんです
ほぼ、で、それ以降の人は首都をやってないということで、私も僕これもうなんかこうあると思いますよ。なんかこう半個ぐらいの 3本番ぐらいの大きさの、これケロイド状のものが、これ先がね、これ先割りスプーンみたいになってるちっちゃな針があるんですけど、それにその汁をつけてぐさってやるんですよ。するとここがね、産むわけですよ、じくじくに、で産ん でそれでその抗体が作られるというものです。これによって天然痘にならずに済むということで、ということは
春菜さんやってます？
春菜さんはあれですよ、ハンコ注射 BCG じゃないですか。
BCG
結核、
結核です、あれは。BCG、ハンコ注射の場合あれですか、なんか9個ポツポツポツポツってなって、
そうです
あれもね、年代によって違うんですよ。その前は違う形だったんですよ。
あ、そうなんですか。
で、あれもまた年代をこう表すのに非常に向いているという、
今の子は希望者以外打たないんですよね、あれね。
まあそのどっちの方が、
BCG も、
BCG、あれですよね、なんかロマンティックが止まらないっていう歌がね、こうヒットしましたよね。
CCB です。
あ、そうですか、それであ
れも九州の人ですけどね、
ドラムがね、ハッハッハとかって言ってる歌ですよね。
電子ドラムが欲しかったなと思います。
CCB が出てこなかったのです、
ココナッツボーイズ、
そう、ココナッツボーイズの略なんですね、
清野由子さんはもう天然痘に10回ぐらいなってるそうなんですけど、どうですか？
いや、なってませんかな。
もう10回で済めばいいですから
ね。もうね、全身にこう豆状の、海がこうできるわけです。
怖いわ。毎
度そんなこと余裕はと思ってしまうところですね、ほんまにね。
まあまあ、ひどいですよね。
相手によってはえらいことになるんですけどね。
まあ、そうですよ。ハラスメントですよ。
これ、キラウェイ横に限ってハラスメントは存在しないというふうに、法的に認
め、する、人権、
そういう判例が出てますからね、最高裁の判例が出てます。
出てない、もう。
あとこれ国際司法裁判所でもそのような決定が出てるという
、どういうことやね、
国連公認っていう。
あ、そうです、ケニコさん今インターポールから目つけられてるみたいなので、
なんすかそれ、
インターポールあんま
気になら ないところですよね。
そういえば昔なんか大石事務所にインターポールが来てたけど、あと一つみんなが話聞かなくなったね。
ああ、そうですね、最近来ないですね。
私はインターポールだとかって言ってた人がいたんですけど、多分危ない人だと思って、
いやいやいや、
すげえ聞いてたりしてた、この番組な、俺のことかっていうね、あんたのことだよっていう、
聞いたから久しぶりに来たぜとか。
まあ、インターポールは少ないですけど、CIA はいっぱいおるんでね。
ねえ、まあね。俺
やっと、
はいはい、
分かりました、何の歌かが。
そうなんですよ、
前島君がよう歌ってたけん、何だろうかと思ってこの間見たら、そう、
いや、何やってナオライオンさんっていうのが、もともと歌で、
しかしこのサル痘ですが、
サル痘ね、
まあ、天然痘のようなものというか、ちょっと近しいものというふうに言われてますけど、なんか急になんかこう出てきたですね、これね。
まあ、天然痘で撲滅されたような。
天然痘一応撲滅されたとは言われてたんですけどね。 だからもうあの逆に言うとあのこういうワクチンを接種してない人が多いので、うん、あのもしこれがひとたび流行るとその一気に流行る可能性があると、はい、前から言われてましたよ。あと生物兵器として使われてるんじゃないかって話はもう前からくすぶっていたのが天然痘です、うんうん、はい、ね、
結局症状が普通どんな風になるんですか？
だから全身にあの巨大ニキビができるんだよ。
そうそう、ブツブツが大きいやつが、
あの一個がさ、
かゆいんですか？
かゆいところもあるかもしれんね、そんなのができるんだから。
なったことないだろう、ね、かゆそうですね、見た目はね。
なんかブツブツができて、はい、でそれが、まあ、熱を出したりして最終的にひどい場合は当然命を奪うわけですけど、うん、そうでなくても、その産んだところが後になる、はい、後が残るので、はい、いわゆるアバターっていう、アバターじゃないですよ、はい、アバター、
へこみみたいな、
そうそうそう、いわゆるクレーター、
はいはいはいはいはい、
具体的に言うとケーシー高峰のようなグラッチェっていう、
ね、肌質になるわけですね。
そうまあニキビのひどいやつがさ、そういうのいるじゃん、なんか
たまにいますね。
ね、若い頃にひどい状況になっちゃって、はい、それが可能してそれで後が残るようになっちゃったって人いる。
あれも遺伝なんですかね、ニキビの残るやつ。
わかるさ、体質だよね、やっぱその、
う
ん、
かわいそうですよね、若くして、
まあ、俺中学の時にね、隣のクラスのやつですっげえニキビのやつがいて、はい、でなんか悪さしてなんか担任の教師からがなんかからそのビンタをバーンって往復ビンタ食らったら、はい、そのよっぽど強く打ったらしくて、はい、ほっぺたのニキビが全部潰れたのよ。そう、手ドロドロだっただろうなと思って、そっちの方がなんかトラウマなんじゃねえかとか思うんだけど、でもそれでもう顔がさ、もうパンパンに腫れちゃって、はいはい、あれ今だったら大問題だよね。
犯罪ですよ、
犯罪だよな、あれ。多分あいつあと残ってんじゃねえかな。
昔はなんか教師からの暴力って結構ありましたよね。
ありました
ね。グーで思い、本当に思いっきりカツンって殴られることとか。
俺高校の時にさ、はい、俺一番前の席、はい、好きで座ってたのよ、はい、一番内職しやすいから、うん、ね、でそしたらさ、その生物の教師がさ、はい、いつもね、なんか短くしたね、なんかね、竹刀を持ってきてるんだよ。なんかこう刺し棒代わりにしてるわけ、その竹刀、はいはいはい、で時々こう頭をパコンとかこう居眠りしてるやつの頭を叩いてするんだけど、うん、で俺の方にさ狙いを定めたわけ、はい、で俺別に、ね、居眠りもしてないし真面目に授業を受けてるんです。
内職してたと。
内職してない、
その時はしてない。
そしたらさ、お前動くなよ、動くなよ、お前じっとしとれよ、動くなよって言いながら近づいてくれて、竹刀を持って。俺何すんだろうなって、でみんなもうなんかニヤニヤして見てるじゃん。ああ俺でパコーンと俺の頭をその竹刀で、はい、脳天をパーンって叩いたわけです、はい、さ、そしたらその頭からハエがポロリと落ちたわけですよ。
なるほど。
なんか技を見せやがったわけですけど、俺は物笑いの種ですよ。俺何にも悪いことして、ハエがたまたま俺の頭に止まりました。それを見つけました。でそれを一刀両断にしてポロリと落ちました。笑われるのは俺ってどういうことよ、それ。
儚き犠牲ですね。儚き犠牲と。
それの良くないですよね、ほんまね。
でもこうやったネタでもうすでに200回ぐらい使ってるから、美味しいっちゃ美味しい。
元は取りましたね。
元は取れてるよね。ということで、どうですか、木下さん、なんかサル痘のウイルスを撒き散らしてるそうですけど。
どう撒き散らすんですか。
これ霧吹きかなんかに入れて、電車の中とかでシュッシュッってやってるっていう、どうですか。
それってなんですか、空気感染じゃなくて、
するんじゃないの。
空気感染
しないのかな、あれ。
わかんないですね。
天然痘。
どんなもん
なんですか、ね、何感染なんですかね。
わかんないからあれなんけど。
一緒なんですかね、移り方って。
似てんじゃないですか、ほとんど。うん、ベンハーに出てくるじゃん、ベンハーに。
ベンハー。
ベンハーのお母さんと妹がこうあの天然痘になってしまって、もう目も見えなくなりましたとかっつって、でそこへこうゴルゴダの丘に送られようとして、で今キリストが十字架をこう携えてこう階段登ってくるわけですよ。でそこでそのキリストがそのお母さんの顔をスッとなぜると嵐に見え、はい、あの治ってしまうという奇跡が起きるという、そんなシーンがありましたね。ベンハーでしたよね、あれね、10回じゃないよね、確かベンハーだったと思うんですね、という
なんかあれらしいですよ、なんか患者の呼気による空気感染や飛沫感染はあるらしいですよね、これ天然痘はですけどね、サル痘は分かんないですけど、ウイルスに汚染された患者の衣類や寝具なども感染源となります。
じゃあ、あの木田さんがふってこう息を吹きかけただけで、
やめてくださいよ、なんすか、雪女じゃないんだから、ね、
天然痘になるって怖いですね、
や
ると思い
ますよ、
木田上さん、熊本地方裁判所にちょっと行ってください。
本当だよ、ひどいわ。
これ全部前島くんが書いた台本でやってるの。
おかしいでしょ。
前島くん、
あの、知られてない事実だけど、前島くんはずっとこの番組の構成作家として雑誌で長いことやってるわけですよ。
いつも台本書いてくれてるもんね。
本当にもう。俺はもうただ本当にあの手のひらで転がされてるだけですから、ええ、もう自分のアイデアなんか一つも入ってませんからね、
はい、あそこはもうちょっとこう言ってくださいとか、ね、もう指導が入ります
ね、もう今もうメモが来たもん、もうちょっとサル痘を引っ張れとか、そういうもっともっと濃い話にとかって、そういうそういう
演技指導まで入ります
ね、続いてのお便りは、はい、東京都国分寺市からいただきました。初めていただきましたね。37歳調理師、ラジオネーム文治ホタル、
ありがとうございます。
文字ホタル、ホッチって言いますよね。
はい。知らんかった。
知らない。
はい。ホッチわかんない。
国分寺のね、ゆるキャラはね、文字ホタルのね、ホッチだぜ。
へ
え。もう調べてごらん。可愛いから。
国分寺キャラクターとか、
ね。ちなみに貝塚市の
だって、だってあのデザインしたのがあれだっけ、あの吉田鈴鹿だっけ、あの鈴鹿だっけ、あの吉田達夫の娘。達の子プロの。
へえ、ゆるキャラといえばね、
だからはい、もう まさしくほらタツノコプロキャラだ
よ。そうですね、タツノコプロ、
あくび娘みたいな、
あくびちゃんみたいな、
だから似てると思ってたんですよ、あくびちゃん、
なんせあのタツノコプロは国分寺に昔ありましたからね、
ね、この FMC のスタジオにもこの公式のキャラクターとしてくまモンがあるわけですけど、
いやこれサンケベです
。サンケベ、ね、
もう二人から突っ込まれ
る。前島君、あのリスナーの方がベテランが多いからね。
そうですね、
前島君が入る前から知ってるからそれ。
そうですそうです。
お便り入っていいでしょうか。
あ、どうぞ、
私の祖母が亡くなった際にお願いしたのが、はい、国分寺にある国分寺葬儀社でした。略して国葬。
国民の葬儀じゃない、国葬。
確かに国葬ですね。
笑っちゃいかんじ
ゃん。略したまえ
ですね。うちの祖母は、はい、安倍ちゃんより一足早く国葬でした。今日のお便りのチャンピオン決定。
そうですね、でも相当
国葬
の方いらっしゃる。
そう、国葬、
多分かなりそこそこ長い歴史のある葬儀社なんじゃないですか、はい、そういう名前ってね、意外とね。
でもあるっすね、自民党はその国分寺葬儀社に頼んで国葬をするんですね、でもね。あ、
そうすればね。
これさ、これ他にもこれだったらあるだろ
う。あ、そうですね、あるでしょうね、
国立葬儀社とかさ、それとか何、国村葬儀社とか、はいはい、ね、国木田とか、はいはい、国が作ってあるよね、国部とか、はい、ね、
あ、国分寺葬儀社あれらしいですよ、創業80年らしい、
素晴らしい、
おお、すごいです、
ね、国分寺は国葬だね、
はい、おすすめで駅近って書いてあります
よ、ね、ああ素晴らしい、
国葬どうです
か、そうですね、
はい、まあ、今話題の国葬は国分寺葬儀社で、
そうですね、
はい、これは
お安くできます、
素晴らしい、
実際ってあるんじゃないですか、
はい、
え
国葬で、
国葬あなたも国葬、
はい、
ああ、
いい売り文句になるかもしれませんね。
いいですね。さあ、国葬はどうですか。前への前島くんは、
はい、
国葬ですか。まあ安倍はないです ね。
前ちなみに笑われてますよ。
はい、
前への前島です。
前島
ね。はい、だから、はい、もう、いいですけど、まあ 国葬ですね、ええ、うん、まあ安倍はまあ国葬
安倍は、
まあ、安倍はまあおじいちゃんの頃から CIA と、
うん、は
い、いうわけで国葬はありえないですね。っていうのはまあまあ驚いて、まあ
CIA 総じゃダメなんです。
まあ、それはいいかもしれないですけどね。まあ消費税上げたのも安倍でしたし、
あ、
で火事の方はまあね、思い返せば安倍でしたし、
そうね、
今のこの負の元凶は全て安倍であると、
うん、
であるならばこんな国葬するんじゃなくて、むしろ安倍のねもう財産をむしろもう国民にこう還元すべきだと、うん、そう思うわけでですね、
あ、はい、あ、まあ、もう没収だと、
はい、
はい、没収とです。タラッタラッタ
ラ、次スーパーひとし君からかけな、ね、はい、ね、
そうですか。
はい、
まあね、え、あのこれだけ連日、
はい
はい、その統一教会のと自民党のズブズブの問題、まあ、これは、まあ、はい、安倍ちゃんを含めてのですよ、はい、これが報じられてるわけですよ、はい、特になぜかミヤネ屋で、
はい、
ええ、そうね、じゅちゃん頑張ってますよね。なんか
最近なんか今までなんかそのまともじゃないって言ったらあれですけど、
一つはね、
はい、
これは僕は想像ですけど、
はい、
ミヤネ屋は読売テレビですけど、
はい、
あの番組が始まる前はあそこザワイドって番組だったんですよ、は
い、ああありまし
た
ね、
それこそタラッタラッタの草野仁さんがやってたわけですよ、はい、でそのザワイドっていうのが始まる時に、はい、あの番組っていうのは二部構成だったんです、はい、で第一部が、読売テレビですよ前半が、
はい、
で、司会が確か窓川博士だったと思います、
うん、
で後半が草野仁だったんですよ。でそれがなぜか日テレだけのそのまあ一元化されちゃうんですけど、
はい、
それはオウムなんですよ。
オウム、
オウム事件、オウム報道が始まって、
はい、
でその東京から出す方が圧倒的に量が増えちゃって、
はい、
大阪から出す量がなくなっちゃうわけですよ。で数字取れないわけですよ、その前半部分のは、
はいはい、
なぜかっていうとその前半部分のその読売テレビが制作してるパートはもともと2時のワイドショーだったんですよ。
うん、
はい、2時のワイドショー知ってます？
知ってます
よ。2時のワイドショー、2時のワイドショー、2時の安らぎワイドショー、知らない。
そこまで覚えてなかったですね。
あでまだもうワンフレーズやるんですよ。で2時のワイドショー、2時の夢で、ここからね、あのインストンなんです。ルールールツッタカツッタカツッタ、でここで今日のねテーマが出てくるんですよ。舅の口、居眠りする舅の口に殺虫剤を吹きかける鬼嫁とかね、そういうあの鬼嫁シリーズってなって、 あれ全部あのフィクションだったそうですけど、でそういうのやってた、まあ下世話なワイドショーがあったっていうんですよ。そのノリでやったんで数字取れないで、
うん、
後半のオウムのやつをみんな見たいから、
うん、
でその前半のやつやめろと、
はいはい、
で絶対やめることになっちゃって、それで結局ザワイドは草野仁で東京からの一本化になったわけです、
はいはいはい、
でそこにいつの間にか居ついちゃったやつがいるわけですよ、
はい、あら、
これが有田芳生です。
ああ、
有田芳生がもともとねテレ朝天の伝記だとかを書いてた人なんだけど、はいはい、片手間に、ほぼほぼ片手間だと思いますよ、
はい、
片手間にそういう宗教問題もやってたんですよ。
うん、
でそしてちょっと詳しいから、でしかもなんか喋りが結構上手いから、
うん、
まあ出てくださいと。で最初はあのセミレギュラーだった、
はいはい、
何人かいる江川翔子とか、
はい
ね、何人かいるあのオウム事件に関する、
はい、
あの紀藤弁護士とかもそうだけど、
はいはいはい、
ああいった人たちの中の一人だったんですよ、
うん、
日替わりで出るような、
はい、
それがね、いつの間にかどういう政治力を発揮するかわからないけど、
はい、
いつの間にかレギュラーになっちゃうんですよ。でオウム事件が沈静化されてオウム事件関係なくなったんだけど、それでもずっといるようになっちゃった、常にいる人になっちゃったんですよ。でまあその芸能でも何でもそこそこ喋っちゃうから、
はい、
便利に使われて、
はい、
結局ザワイドの最終回までずっといたんです、
うん、
でザワイドが終わって暇になった途端に急にあの政界に転じたわけです。
参議院議員になったと、
で、 あので今度はあの選挙落っこちたでしょ、
はい、
で落っこして暇になったんで、
はい、
そうすると古巣の、
はい、
その時間帯の当時おそらく AD とか、まあ、若手ディレクターやってたようなのが、
はいはい、
今やもうベテランのプロデューサーぐらいになってるじゃないですか。
偉くなったんですねみんなね。
でそこへさやってきて、
はい、
あの時カレーおごったろみたいな感じで近づいたんじゃないですかね。
夜当たりうまいんですか。
夜当たりうまいんじゃないですか。僕はそんな気がするんですよね、うん、でそれであの今 だって本来ですよ、
はい、
あの読売っていうか、まあ、日テレですよ、読売新聞のグループですよ、
はい、
日本を読んで売るっていうね、
はい、
あの読ませて売り飛ばすっていう、
はい、
そのいわゆる売国新聞社ですから、であそこの正力松太郎っていうのは本当に CIA のエージェントですからね、
はいはいはい、
ちゃんとあの本当にあの行動電話がついてるぐらいのやつですから、
はい、
大物なんですよ、はいはい、正力松太郎は、でそこが作った新聞ですから、はい、でしかもそこの直系のテレビ局っていうことで、まあ、当然日本テレビも正力松太郎が作ったわけですよ、
はい、
でそこのそのまあ、 あの一番の審判である清和天をいじめるってことはちょっとありえないんですよね、
うん、
それがねものすごい勢いでやってるでしょって、あの他のチャンネルより強くやってるでしょ、
ミヤネ屋がそれ
です、ミヤネ屋が今、うん、もうミヤネ屋が急先鋒になってて、うん、今までミヤネ屋のこと大嫌いだったやつらが急にミヤネ屋を応援し始めてるわけです
よ、何のキャンペーンか、
まさかミヤネ屋を応援する時が来たとはみたいなね、
うん、ツイッターとかで結構見かける、
ね、うん、であとまあひろゆきもすごい評価上がりましたし、
あ、
なんかそういうなんか
村があるような気が
して、岸田が後押ししてるじゃないですか、あいつを、
あ
いつ、あいつを神格化させて自分のあれを上げようとしてる、
まあ、これについてあの政界のフィクサーと言われてる木田上優子さんはどのような形で関わってるんですかね。
そう、何でもできますよね、
あれですよね、だってあの笹川良一と付き合ってたっていうのはあと
あのお友達になりたいなって
る、
はい、
いかがですか、
寝てますね、
寝てますね、
はい、
酒入ってますから寝てますね、これはね、
酒まで一本飲んだらそんな寝てますわね、
はい、寝てますねこれはね、は
い、スースーってたまに
聞こえ
て
くるんですね。
はい、
寝てますか。
寝てませんよ。
ああ、どうですか今のこの政治の状況について。
政治の状況ですか。
はい、なぜミヤネ屋がこれほどまでに、この統一教会そして自民党のズブズブの問題を鋭くえぐり続けているのはどういう理由なんでしょうか。解説をお願いします。
どういう理由、
はい、
いやでも遅いですけどね
何が、
うん、
え
だってだっね
え、ええ、
はい
はい、
あ、もっと早くから報道しろよってことですか
そうそうそうそうそう、
なるほど、
うん、それです
というありがたい、はい、コメントをいただき
ました。ありがたくも何もない、はい、
まあね、まあ、どうなりますかね、このね統一教会とこの政界のズブズブの問題について、はい、ね、前島ミッドナイトさんはどうでしょうか。
統一教会ますね、多分ね自民党は多分切りたくないと思ってるんですよ、多分思うんですよね、
はいはい、
多分このままでもあのこの穴で終わらせようっていうのをおそらく自民党は考えてると思うんですよ、うん、
はい、
でまあ、その裏で、まあ、もちろんですけど、あの元は自民と維新一緒でしたから、
はい、
あのまあ、もちろん維新もズブズブです。もう A 立ちに関してはもう調べるのやめてくれとこうね、そういう通達まで出していると。
そうだね、
はあ、いうわけでですね、これは今までっていうか、まあ、与党、まあ、自民公明、あ、公明は別ですけど、うん、まあまあ、自民公明維新、まあ、どっちにしろ宗教団体のズブズブなわけですよ、
はい、
まあ、これをまずは解決していかんことにはあのまともな政治なんてできるはずがないんで、
う
ん、だからやっぱりねそれは、まあ、あの選挙で痛い目に合わせるとか、
うん、事務所から山下さんを、
すいませんマイクにちょっと近づいてしまって、
すいません、うん、拘置所から山下さんを引きずり出してもなんかついでにちょっともうちょっと
2、3人
パチパチ、
山下さん、
山下智之大将刑務所から、
山上じゃなくて、
あ、山上じゃないですかね、
あ、山上か、ああ、上と下間違えました、
あ、山上達彦ですか、ガキ上かの、
うん、
というね、
まあ本当にね、あの今回のは、まあ、後々話題に出ますけど、
あ
のその採決の話だったりとかね、
うん、
もうむちゃくちゃなんで、
うん、
もうまずはもうそこからね、あのこうズブズブの候補者を下ろしていくと、
う
ん、そこからはやらんことにはあの正常化されないんじゃないでしょうか、うん、ということ です
ね。宗教と政治の問題、これに関しては前島君より高橋君の方が詳しく
ですね、詳しくはあの高橋君自由自在であの詳しく喋ってくれると思いますので、あのぜひですね、高橋君自由自在を見た後にミッドナイト前島をあの2回再生お願いします
あれ10分ずつ見なあかんがしてたね、はい、
ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後は今日ね、今日これ収録してるのは7月の29日、
ね、
金曜日でございますが、今日の1日を振り返る、ということでお送りしていこうと思います。一旦 CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。
世界のファッション、タマキン。